企業の取り組み最前線、帰宅困難者受け入れ施設で災害に備える。丸の内大手町など世界的なビジネス街として発展する区の中間人口は85万人を超え、もし首都直下地震が発生した場合、約59万人の帰宅困難者が発生する恐れがあります。そのため、各企業の災害に備える取り組みが大切です。区と協定を締結している企業では、帰宅困難者を受け入れるための環境整備や備蓄で災害に備えています。中でも、三菱地所株式会社は、帰宅困難者の一時滞在施設として、約1000名が3日間滞在できるオフィスビル、大手町フィナンシャルシティグランキューブを運営、電力と水の自立型システムを導入するとともに、備蓄を整備し、防災訓練を行うなど、発災に備えています。写真2枚、1枚目、2枚目。大手町フィナンシャルシティグランキューブ1階エントランス。一時滞在施設として活用するときには、同ビル3階の海外成長企業、国内先端ベンチャー企業向けビジネス支援施設、グローバルビジネスハブ東京も開放される。飲料水を確保。写真4枚、1枚目。高度ろ過設備の部屋に続く長い地下の廊下。2枚目から4枚目。断水時には高度ろ過設備で井戸水から飲料水を確保、供給。下水道に異常が発生しても都心浄化設備で下水処理ができ、処理水は中水としても利用できる。独自に電力供給。写真。ビル独自で電源を確保し、停電時の電力確保に貢献する発電システム、CGS。3日分の備蓄。写真。3日分の食料や毛布などの防災物資を備蓄。マスクや防護服などもあり、新型コロナウイルス対策も徹底。帰宅困難者などが安心して滞在できるよう管理を徹底しています。と、三菱地所プロパティマネジメント株式会社大手町営業管理部の平山颯太さん。三菱地所株式会社管理技術統括部三住博樹さん。発災時、避難者イコール災害弱者ではありません。この施設を拠点にお互いができる行動を取りましょう。写真、防災訓練も毎年実施。企業×区、帰宅困難者の受け入れ施設を募集しています。区は、屋外で被災した方が帰宅できるまでの間、一時的な滞在場所の確保を進めています。ホールやエントランス、ロビーなど、受け入れ場所の確保ができる場合、帰宅困難者受け入れ協定にご協力をお願いします。詳しくは、問い合わせ先へお問い合わせください。問い合わせ、災害対策、危機管理課、電話、03-5211-4187、事業者の備蓄物資購入を助成します。区内事業者に対して、食料や水、生活用品などの備蓄物資購入費用の一部を助成しています。対象となる事業所など、詳しくは区のホームページをご確認ください。紙面には二次元コードがあります。地域の取り組み最前線。地域の防災訓練を通じて、災害に備える。災害はいつどこで起こるかわかりません。そのため、区民の皆さんの日頃からの備えが発災時の町を守ります。発災後、建物の倒壊や火災などの影響により、自宅に留まることが困難になった方々のため、各地域で避難所が開設されます。避難所では、地域住民主体の避難所運営協議会が中心となり、住民の安否確認や資機材の組み立てや炊き出し、給水などを行います。平時から避難所ごとにテーマを決めて、独自の防災訓練や避難所開設訓練を行って情報を共有し、災害に強い地域コミュニティを作っています。区立スポーツセンター避難所運営協議会委員長、斉藤浩二さん、内神田鎌倉町会町会長、今年の訓練は発災後の行動を分かりやすく示した アクションカードを活用して行います。訓練を通して一人一人の防災意識を高め、誰もが動ける地域を目指します。写真、区立スポーツセンターで避難所防災訓練を実施し、参加者が避難所での感染症対策についてしっかりと学びました。令和3年11月撮影。神田桜館避難所運営協議会委員長田畑修司さん、田町2丁目町会町会長。当避難所運営協議会では、迅速に避難所を開設できるよう実践的な訓練を行っています。今後もさまざまな災害に備えて訓練を継続し、地域の防災力向上を図っていきます。写真、神田桜館で避難所防災訓練を実施し、マンホールトイレの組み立てなど資機材の設置訓練を行いました。令和3年10月撮影。学生の取り組み最前線、災害ボランティア訓練を通じて災害に備える。区内には高校、専修学校、各種学校、大学など50を超える学校があり、区内で学ぶ様々な学生の備えと行動が発災時の被害を軽減することにつながります。区と大規模災害時における協力体制に関する基本協定を締結した大学は、発災時に施設の一部を避難施設として提供し、収容した被災者に対して備蓄物資を提供するほか、学生ボランティアが被災場所や避難所へ派遣されます。そのため、各大学の学生は訓練を通じて非常時に取るべき行動を学んでいます。6月25日には、法政大学の学生ボランティアの皆さんが、東京消防庁本所防災館、墨田区横川4-6-6で訓練を受けました。法政大学は帰宅困難者受け入れ施設として開設。震度7体験。揺れの最中には重心を低くし、頭を守る姿勢をとり、物が落ちてこない、倒れてこない、移動してこない空間に身を寄せました。揺れが収まるまで様子を見て、実際の大震災の揺れの大きさとその怖さを感じ取りました。消火器体験。台所やストーブにかかった衣類で火災が発生。1、安全ピンを引き抜く。2、ホースを外して火元に向ける。3、レバーを強く握って放射。という消火器の使い方を再確認しました。水害体験。水害が発生したとき、車から出られるか、建物の扉を開けられるかを体験しました。法政大学キャリアデザイン学部3年、茂木奈々穂さん。学生一人一人の行動が命を守ることにつながる。地元の群馬は地盤が固いというけれど、すごい揺れでした。私は地元で体験したこの東日本大震災がきっかけで、災害救援ボランティア講座を受講しました。また、ボランティアセンター学生スタッフとしても活動しています。講座に参加して非常時を体験することで、適切な行動を学んだり、一緒に行動する友人ができたりしました。災害時は公助の力が弱くなるため、まずは自助、そして共助が大切だと、今回の講座を受けて考えました。災害に備え、防災の知識を身につけて、学生一人一人が周りを引っ張っていけるよう、これからも活動や発信をしていきます。区の取り組み最前線、日常備蓄で災害に備える。区は企業や大学と各種災害協定を結び、地域と防災訓練を行うなど災害に備えています。また、災害時に皆さんの命を守るため、さまざまな備蓄をしています。今、日常の生活の中で食料や水、生活用品などを少し多く買い、使った分だけ補充するという日常備蓄が注目されていますが、その備蓄量の目安は3日分です。そこで、災害時に備えて、避難者1人当たり3日分の食料や水、生活用品などを避難所や公共施設に備蓄しています。一方、新型コロナウイルス感染症の流行もあり、 在宅避難の必要性も高まってきています。ぜひ皆さんも日常備蓄を生活に取り入れてください。何をどれくらい備蓄すればよいかなど、詳しくは都のホームページをご確認ください。紙面には二次元コードがあります。災害対策危機管理課藤原博道さん。多様性に配慮し、さまざまな備蓄物資を確保しています。発災時に皆さんが安心して過ごせるよう、今後も備蓄物資を見直し更新していきます。写真3枚、1枚目、配布のため保管している備蓄物資、レトルトパックのお惣菜や缶詰、ペットボトルの水などが並べられています。2枚目、3枚目、麹町中学校の備蓄倉庫、奥行きが広く様々な備蓄物資が整っている。福祉避難所も備えています。福祉避難所とは、一定の配慮を要する方、高齢者や障害者などと、その介助人、家族、避難支援者などが滞在する専用の避難所です。福祉避難所は開設準備などに時間がかかる場合があるため、発災直後に開設できないこともあります。そのため避難する際は、まずいずれかの避難所に避難してください。避難所や福祉避難所など、詳しくは区のホームページをご確認ください。紙面には二次元コードがあります。イラスト、避難所案内図とあります。千代田区の地図上に避難所などの位置が記されています。問い合わせ、福祉総務課事業調整担当、電話 03-5211-4210。 8月30日から9月5日は防災週間です。大正12年9月1日に関東大震災が発生したことや、台風が多い時期であることから、毎年9月1日を防災の日とし、この日を中心とする8月30日から9月5日までを防災週間と定めています。防災週間に合わせて、区民や事業所の皆さんに防災に対する関心を高めてもらうため、防災に関する展示を行います。時、8月30日火曜から9月5日月曜、9時から17時、土曜日曜を除く。会場、区民ホール、区役所1階。問い合わせ、災害対策危機管理課、電話 03-5211-4187。 皆さんへ、避難所等の事前確認。お住まいの地域の避難所や職場、通勤・通学路の近くにある災害時退避場所を確認し、実際に足を運んでおきましょう。また、ハザードマップで区内の浸水想定区域なども確認しましょう。千代田区安全安心メールと千代田区 LINE 公式アカウントの登録。地震や台風などの災害に関する緊急情報を安全安心メールと LINE でも発信しています。災害発生時に迅速・正確に災害情報を受け取ることができます。また、安全安心メールは英語、中国語、簡体字、韓国語でも配信しています。登録方法など詳しくは二次元コードを読み取ってください。紙面には安全安心メールと LINE の2つの二次元コードがあります。災害への備えはできていますか？お薬手帳や持病の薬を常時携帯。出先で災害にあった場合などに備え、持病がある方は3日分程度の薬を常時携帯するようにしましょう。また、災害時に避難所や医療救護所で医療支援を行う医師や薬剤師は、その方にどのような持病があるのか、普段どのような薬を服用しているのか知りません。お薬手帳があれば、服用薬の情報やアレルギー、副作用の有無もわかります。お薬手帳があると診療がスムーズに進みますので、既往症や副作用歴、アレルギー歴を記入して常時携帯を心がけましょう。応急手当の知識を身につける。災害に備えて救急セットの備蓄をし、普段から応急手当の方法を学んでおきましょう。怪我をしたら、まずは応急手当を。 災害により多くの負傷者が出ている場合は、病院では重症者などの治療が優先されます。また、この後お伝えするように、緊急医療救護所を開設しますが、開設までに時間がかかる可能性があるため、怪我をしたら、まずは自分でできる限りの応急手当を行い、その上で医療が必要な場合は、緊急医療救護所、または近くで診療を継続している医療機関で診療を受けてください。緊急医療救護所、6カ所。緊急医療救護所は、怪我人が病院に集中する発災直後から、おおむね72時間までに開設します。日本大学病院、三井記念病院、東京帝心病院、三楽病院、九段坂病院、半蔵門病院の敷地内や隣接する場所に設けて、トリアージ、治療を優先する傷病者の振り分け、軽症者の治療を行います。トリアージは、医師会所属の医師、歯科医師会所属の歯科医師などが行います。図があります。発災後の怪我の状態と対応について、段階的に矢印で示されています。順にお伝えします。発災、負傷、自分で応急手当、自分での治療が困難、緊急医療救護所で診療、重症・中等症者と診断される、災害拠点病院などで治療、図終わり。問い合わせ、地域保健課健康企画係、電話 03-5211-8163。